尼崎に一度行ったことを少し身構えていきました。駅を降りて、あの今宮駅を降りてですね、尼崎の駅、もう駅の階段の途中で酔っ払って寝てる人がいましたし、なんだかとてもおしっこ臭いんです。うわぁすごいなぁっていう感じがしたんですね。道を歩いている時にも酔っ払ってる人を見ましたし、眠りこけてる人も見て、うわぁ大変なとこだなっていう感じがしたんです。しかしその地域の人々に会って、次の日また朝の例の公園の近くを散歩してからある喫茶店に入ったんですね。そしたらだんだんこう感じてきたのは、この地域はすごい平和と自由の満ちているところだな。で、みんな一人一人の自由をとっても大事にしてるっていう雰囲気を感じました。みんなのやり取りを聞いていても、ほとんどの人がやむなしにそこへ流れ着く。それぞれの人に言うに言われない過去を背負っています。しかし、その過去をほじくり出す人は一人もいない。何にも言わなくていいよっていうね。ここにいるっていうだけで全てを語ってるっていう感じ。だから、何かを飾ったりとか、そんな必要がない。だから昼間から酔っ払って寝ていても、咎める人もいないんです。それもよくわかるんです。職業安定所に行っても朝4時頃から行くわけですね。でも全部の人が仕事に就けると限らない。あぶれてしまう。行き場所がない。挙句の果てに安いお酒を飲んで酔っ払って寝てるっていう、それも見方が違うんですね。あいつはしょうがないなって言いながら、どっかかばってる優しさがあります。みんなお互いが共通しているっていうね。だからすごい自由と優しさの街なんだなって思いました。テレビやラジオ、新聞なんかで時々報道されるあの暴動っていうのは、これまさにたまにあるだけなんですが、それは優しい静かなおとなしい人が本当に怒った時の爆発です。だから激しいのです。普段はそういうこともできないから酔っ払って寝たりとかしてるんですが、もう見るに見かねて、そして我慢に我慢を重ねてどうにもならないっていう爆発がその暴動ですね。でもそれはマスコミでは暴動っていうふうに扱われるから、あの地域、まあ、東京で言えば三夜は恐ろしいところだっていうイメージができてしまう。私も最初はそういうイメージがあったから恐る恐る言ったんですが、中に入ってみてそれは全く誤解だということが分かった。私は今日のペンテコステの礼拝の説教題を過去からの解放とつけました。ちょっと後悔してる。過去をすっかりなくしてしまうということは本当はありえないんです。私たちの現在があるのは過去があるからですね。過去をすっぽり切り取ってしまうということは絶対できません。でもその過去にこだわることから解放されることはできる。あるいはそのそれぞれの追ってる過去をそれぞれがあるがままに受け入れることはできるということなんですね。で、実はこの聖霊降臨日というのは教会の誕生日ということになっているわけですが、事実この日に教会が生まれたんですね。特に使徒言行録のこういう非常に神話的になっていますか、あるいは文学的なドラマティックな表現がありますから、私たちは注意して聖書を読まないと。これは他の記事に対してもそうですけれども、あの聖書の時代は特別だったんだ。で、特別信仰深い人がいたからそういうことが起こったんで、 今我々のところでこういうことは起こらない、あるいは昔話というふうに読みたくなってしまう、あるいはそう読んできた傾向があると思うんです。つまりある種のお手本ですね。私は最近また使徒行行録読んでみて、あるいは新約聖書、旧約聖書を読んでいてですね、彼らは決してお手本ではない、お手本と見てしまうから距離が遠ざかるんです。そうじゃなくて私たちの分身です。同じなんだ。だからあの使徒行行録に書かれているあの素晴らしい旧の教会の姿っていうのは教会の理想的な姿のように私たちは思いがちなんですが、そうばっかりではなかったんですね。ごまかしもあれば、うちわもめもあれば、いろいろなことがちゃんとある。私たちとあまり変わりはない。でもどうしても一つの意図を持って書きますから、多少オーバーな表現になる部分があるだろうというふうに思うんですね。突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が別れ別れに現れ、一人一人の目にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した。ある種の陶酔的な状態、エクスタシーに浸ってですね、なんかわけのわからんような言葉を言い出すというのを新約聖書では異言というふうに言ってます。異なる言葉ですね。初代教会ではそういうことができるということがとても大事な資格っていうふうに考えられたところもあったようですね。今もそうです。キリスト教会の中にはこういう異言が語れないのは聖霊のない教会というふうな考え方があるんですが、私はその受け止め方はとても危ない。聖霊がいつもとても遠くにいらしてですね、特別な時に特別な人に下るというように思われがちですから。今朝も183番を使ったんですが、これはまあ教団の暦にも出ていたのでそれを使ったんですが、私は個人的に言いますと、この教団に出てる賛美歌の中の聖霊の部分ってあんまり好きじゃないんです。みんな御霊よ下りてという表現、つまりそうすると普段は遠くにいらっしゃるということになります。普段は御霊から遠い暮らししてるから、せめてお許ししたら来てくださいとか、普段はあんまり愛していませんから聖霊が来て私を愛するようにしてくださいとかっていうふうに聞こえてしまうね。それは聖霊を祭り上げすぎているというふうに思うんです。確かに聖霊の信仰というのは人々に力を与えるのですが、私も長いこと聖霊というのは神の力というふうに、信じてきていたのですが、今では単なる力という考えは少し問題だと思います。力が出てないのは精霊が働いてない証拠ってひっくり返しになるからです。で普段どうもダメなのは私は精霊に問うんだ、精霊が見放してくださるっていうふうになってしまう。そうではないというふうに私は思っています。精霊は私に言わせると気づかせてくださる神ご自身、私たちの無意識の部分に働いて、そしてあ、そうかって気づかせてください。気づくっていうことは同じ状態の中にいても世界が広がるんです。同じ草木がこう生えてる庭をいつも見てる、だけど何かに気づいた時にその草や木が自分にも語りかけてくれてるなっていうふうな思いになれる、そういうことを言うんですね。だからなんか特別普段と違った状態になる、ペラペラ喋り出すとか、それから崇高な顔になるとか、なんか急に能弁になったとか、そんなことではない、そういう特殊な状態になることではなくて、大事なことに気づくっていうことなんだ。じゃあこの使徒行行録2章のあの最初の教会の出発点って何だったんだろうって、 っていうふうに考えると、一つはこれまで繰り返して申し上げました、俺たちみんな同じ罪人だったんだっていう認識、教会の一致の原点は高いところにあるんじゃなくて、みんなイエス様を裏切った罪人だというところ、そこで同じだったんだ。それ以前は比べ合ってた弟子たちが、誰が上かとか下かとか、イエス様が十字架にかかられる前の日までそういう感覚でいた。今日の聖書にも出てますね、6節には、主よ、イスラエルのために国を立て直してくださるのはこの時ですかっていう質問は、いよいよその強いイメージ持ってるんです。負けてるんじゃなくて強くなるんだ。力の信仰っていうのは、私は強さへの憧れというのが秘められている。確かに力もいるけれども、強ければいいということでもないですね。それは強さへの憧れがある意味でまた弱さへの差別を生む、弱いものを見下すというふうな、これはとても危険なことですね。そうではなくて、俺たちみんな罪人だったんだっていうことに気づいっていうことでもあるんですが、今日はもう一つ、まあ同じ意味でもあるんですが、互いの過去を問わない、同じなんだから、お互いの過去を問わないということは自分の過去をも問わないということ、両面があるんですね。過去を誇りたい人と過去を隠したい人という、私はどちらが救いに近いかというと、過去を隠したい人の方だというふうに思います。過去を誇りたい人はどうしても過去にこだわるんです。過去の栄光、ね、その過去の栄光で今の自分を保たせようというふうになる。そうではなくて、生きてるっていうのはいつでも今でしかないとすると、過去の栄光じゃなしに、あるいは過去の過ちではなしに、今が大事だ、今いかに生きてるかが大事だということだったんですね。そうすると私たちはその過去を問うっていうことではなくて、私たちは嫌おなしに過去を引きずってるわけですから、その過去をどう見るかという時に、許しの目でいつも見守ってくださる方がいるということに気づく。それはどうしてもよかったんだっていう、それが例えば椎名林蔵の小説なんかに出てきているわけですね。まあ私は直接読みませんでしたが、今教団の出版局長をやっている高戸要さんという人が椎名林蔵についての、まあ、研究の一二者ですね。で、彼の書いている本の中に椎名林蔵の運河っていう小説、塚口千吉っていう主人公がですね、自由を追求していくんだけども、結局裏切って裏切って人を裏切って、そして自分が自由になっていこうっていう、そのプロセスを描いていくんです。だけど最後にですね、その裏切り者としての罪悪感はだんだんこう大きくなって、いい気持ちであるはずはないですね。またやったなって、ちくしょうってこう思いながら、とうとうとことん本当の罪人へと自己を追い詰めて、落ちていた場所からさらにどん底の底の底にまで落ちていかざるを得ない、その悲惨な状況を描いているんですね。だけどそれを作者は微笑をたたきつつえぐり出しているというふうに思う高藤さんは、そこで人間的に見ていたら、まあひどいのはそこまでいかなくてもなって、またそんなにえぐってっていうふうに見えるんだけれども、でも作者がそれを書いてるっていう時に、とことん罪を犯しても許されるんだよっていう目、高藤さんはこういうふうに言うんですね。問題はそのように堕落し続ける塚口千吉を作者がどのような微笑みを持って見つめていたかということであろう。私はそのように罪悪感を増幅膨張させないでもいいのだ。 裏切り者は裏切り者のままでいいのだ。罪人は罪人として死に様を晒していいのだと、作品の奥底から突然ではあるが静かに微笑みながら語りかけてくる作者の肉声を聞く思いがする。そういう作品を書いているということは、椎名さん自身がそういう微笑みの眼差しを受けているという認識があるからです。椎名さんにとってイエス・キリストというのはそういう微笑みの眼で見守っている、とことんですね。だからちょっと誤解される心配があるかもしれないんですが、坂戸さんはこういうふうに言うんですね。キリスト者は人間の本当の罪は何であるかを知っている。しかしそのことを本当に知るということは、キリスト者にとっては同時に人間に本当の罪なんかないのだということを知ることでもある。とことまで言ったら同じこと、逆説的なことなんですが、許されたものとした同士はもうそこに互いの罪の大きい小さいは何にも関係がなくなってくるんですね。だからあのペンテコステの時に生まれたあの教会の連帯感っていうのは、俺たち裏切り者同士だ、全部完璧な裏切り者だった、イエス・キリストに対してとんでもない見当違いだった、比べ合いをして誰が偉いのどうだとかって言ってた、そのおかしさに気づいた。しかしなおその裏切り者に対してイエスが十字架上で、父よ彼らをお許しくださいっていうふうに祈られた。ちょっと見たら十字架につけた人を許してくださいって祈ってるように聞こえたけれども、そうではなくて、今思い起こしてみると、あの彼らの中に自分たちも入っていたっていうことに気がついた。だからこんな私たちなのに、イエスは私たちをお招きになって、イエスのよみがえりというのは神の許しの印です。そういう意味では、お前たちが裏切っても神は死なないぞっていうことでもある。お前たちの裏切りぐらいで神様がどうかなるなんて思うな、ということでもあるかもしれない。ですから弟子たちはそうか、つまり価値観がすっかり変わった時に低いっていうことがいいのだ。パウロは強さではなくて弱さを誇ろうっていう言い方ができた。だからその高田さんのまとめはですね、仲間を裏切らないでは生きていけなかった過去の自分、善人を踏みつけにしないでは生きていけなかった過去の自分を凝視し、今も社会の中で生きていくということはそのような自分でしかありえないと自覚しつつ、神の目から見れば過去の自分も現在の自分も裏切り者のままで、罪人のままで、死人のままで許されて生きて働いている。ここで二重の形容詞がつきます。悲惨で滑稽な道化師であると、椎名林檎を告白したしたかったのではない。どうしようもなく失敗する、どじる、いい加減になる、そういう悲惨さということを片方で思えながら、またでもそれは神様から見たら滑稽にも見えるかもしれない、道化師みたいなもんだなって思う、その認識が、だけど同時にそれを微笑みを持って見ていてくださる。人間ってのはしょうがないんだ。私がいつも申し上げるように、私は善悪の知識を与えたからそれで苦労してんだ、後始末はつけてやろうという神様の意図ではないというふうに思う。もう一つ別の表現をすればですね、園彩子さんが裏切り者に徹していればいいというふうに言ったんですが、有吉沢子さんが亡くなった時に語られた言葉として残っているのを私は見つけたんですが、彼女は不眠症だったそうですね。だから不眠症の苦しみよくわかります。私も睡眠薬中毒になりかけた。 不眠症になるのはいい意味の自尊心と責任感のある時だと、これそうだと思います。なんかしなければならない、だけどとても難しい、無意識に自分のプライドが、それはだから葛藤して眠られなくなる。その時にこれを直すには負け犬になることだ。負け犬のすすめっていう題がこれまたいいなと思ったんです。もう題つけちゃった後ですから仕方がなかったんですが、あ、これもいい、負け犬のすすめ。つまり無責任になることで自分の文学なんかこの世にあってもなくてもいいんだと思うとき楽になる。実際この世にはいかなる重要な人がいなくても、どんな文学がなくても一向に困りはしないんです。ところが負け犬になれる人となるのが難しい人がいる。ある意味で精霊降臨っていうんですか、その生まれ変わりっていうのは負け犬になりきったっていうことです。その負け犬をイエス様が使ってくださっている。どうしようもない負け犬なのにイエス様が来い来いって言ってくださっているっていう、そこに立つということ。だからちっぽけなプライドなんかどうってことはない。極端に言えば、ね、私一人が生きようと死のうと世間はびくともしない。そこで自分のプライドとかそんなところでとらわれて夜も眠れなくなるっていうのは、よく考えればバカバカしいことでもあるんですね。その滑稽さに気づくっていうことだと思うんです。神様からご覧になったらお前な、何をそこでやってるんだっていう、その滑稽さに気づいた時パッと解放される。私たちもその弟子たちと同じものなんです。プライドにとらわれ、ちょっといいことあったらいい気になって褒められたらすぐ舞い上がって悪口言われちゃう、畜生っていうもの眠れなくなったり、でもそこでそういう時こそ私たちが新しく作られる時だというふうに考えた。むしろうまくいってる時の方が危ない。どっかこうなってきます。何かケチばっかり続いてるなっていうのは、実は大事な恵みの時なんだというふうに受け止め直してみると、きっと後でそうか、あれは本当にありがたい時だったというふうになれるに違いないと思います。お祈りしましょう。天の父様、私たちをお招きくださって、この日も豊かな恵みのうちに置いてくださっていますことを感謝をいたします。どうにもならないちっぽけな自分へのプライドや自意識過剰が、あなたがせっかく備えてくださる恵みの素晴らしさに気づかせないで通り過ぎさせてしまってきたことを今思い起こしてとても悔しく思います。でもまた今日あなたはこのことに気づかせてくださいました。同じことを繰り返す愚かなものですけれども、その度にまたあなたの身元に戻り、精霊がいつも後ろから支えていてくださることを信じて歩ませてください。今週もあなたの豊かさを賛美できる一週でありますように。そして自らの愚かさを笑い飛ばすことのできるゆとりをいつも持たせていてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。